クリスマスは現代の日本に住む人々の大きな年中行事の一つとなっています。日本においてキリスト教徒が全人口の 1% 程度であることを考えますと、キリストの降誕を祝うクリスマスが人々の生活の中に浸透しているのは驚くべきことだと思います。ただし浸透しているといっても、それはプレゼントやケーキを買うという商業主義のクリスマスであって、キリストの降誕を祝う本当のクリスマスではないでしょう。しかしだからといって世俗的な行事だから意味がないと批判をするだけではキリスト教会としては不十分でしょう。むしろ本当のクリスマスの意味は、誠の神の一人子イエス・キリストが人となってこの世にお生まれになったということですと、クリスマスの季節に述べ伝えることこそがキリスト教会の正しい姿勢であると言えますでしょう。で、最近はクリスマスだけではなく、クリスマス前のアドベントという言葉も一般の人々に知られるようになってきました。それはアドベントカレンダーというものが贈り物として人気が出てきたことによると思われます。インターネットでアドベントカレンダーという言葉を検索しますと、さまざまな種類のアドベントカレンダーが出てきます。教会の暦のアドベントの期間は12月25日のクリスマスの4回前の日曜日から始まります。今年は来週の11月27日からアドベントの期間に入ります。しかし一般にプレゼントとして売られているアドベントカレンダーは12月1日から始まるものが多いようです。カレンダーと言いましても、ただ日にちが印刷されているだけではありません。日付を示す数字付きのボックスがありまして、それを毎日一つずつ開けて楽しむようになっています。そして日付を示す数字付きのボックスの中にはお菓子が入っていたり、おもちゃが入っていたり、化粧品が入っていたりしています。それらの品々を毎日一つずつボックスから取り出して楽しみながら、クリスマスの本番のお祝いの日を待ち望んで過ごすというのが一般に売られているアドベントカレンダーの趣旨なのでしょう。しかし教会の暦のアドベントという期間にはクリスマスのお祝いに備えるということに加えて、もう一つの大切な意味があります。で、それは終わりの日にキリストが再びこの世に来られることを待ち望む信仰を確かにして、終わりの日の最後の審判に備えるという厳粛な意味です。そもそもアドベントという英語の言葉は到着や到来を意味するアドベントゥスというラテン語の言葉に由来します。そしてアドベントは一般的な人物や事件の到来にも使われますが、最初の A を大文字にして書くと キリストの来臨を意味する言葉になります。来臨というのは来るという字と望むという字を書いて来臨と読みます。誠の神様の一人子イエス・キリストがこの世に人間の肉体をとってお生まれになった約2000年前の出来事がクリスマスです。で、これを最初の来臨という意味で初臨、ファーストカミングということがあります。最初の初に望むという字を書いて初臨と読みます。で、それに対してキリストが最後の審判をなさるために再びこの世に来られることを再臨、セカンドカミングと言います。再びという字に望むと書いて再臨と読みます。アドベントという言葉にキリストの再臨という意味があるということを聞きますと、一般の人々はきっと驚くことでしょう。なぜなら一般の人々にとりましてはキリストの再臨と最後の審判という教えは非常に現実離れしたことに思えるからです。クリスチャンでない人々にとってはキリスト教の信仰の全体が理解しがたいものに思われるでしょうが、その中でもキリストの再臨と最後の審判ということは最も受け入れがたいことではないでしょうか。しかしキリストの再臨と最後の審判というのはキリスト教の信仰の中のなくてはならない要素です。古くから世のキリスト教会が信じてきた人信条の中では天に昇って全能の父なる神の右に座しておられるキリストがそこから来て生きているものと死んでいるものとを裁かれますということが告白されています。また日本キリスト教会の信仰の告白の中でもキリスト教会は終わりの日に備えつつ主が来られるのを待ち望みますということが告白されています。で、このようにキリストの再臨と最後の審判はキリスト教の信仰の中でなくてならないものなのですが、クリスチャンの中でもこれを信じることができないという人がいるかもしれません。しかしキリストの再臨を信じないキリスト教信仰というのは例えて申しますと底の抜けたバケツのようなものであります。つまりいくら上から恵みを注いでも下からどんどん流れてしまってキリストの恵みがその人の中にとどまることができません。なぜかと言いますと、キリストによる救いがキリストの再臨と最後の審判によって完成することが保証されているからこそ、クリスチャンは苦しみの中でも希望を失わないで恵みを保って生きることができるからです。その保証がなければ罪の許しと永遠の命という恵みは一時の気休めになってしまうことでしょう。そこで私たちは次の日曜日から始まるこのアドベントの期間にキリストの再臨を信じる信仰を確認して、終わりの日に備えてキリストの恵みをしっかりと保ちながらクリスマスの時を迎えたいと と思うのです。新約聖書の中に登場するいろいろな教会の中で、キリストの再臨を信じる信仰を強く持っていたのはマケドニア州のテサロニケの教会でした。南部の党派争いやミデラの行いや偶像礼拝などの深刻な問題にあったコリントの教会と比べますと、マケドニア州のテサロニケ教会は比較的問題の少ない教会でした。テサロニケの信徒の手紙には1と2がありますが、その1の方の1章7節によりますと、テサロニケ教会の信徒たちはマケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範であると言われています。テサロニケ教会の信徒たちの確かな信仰はマケドニアやアカイア州、さらにはローマ帝国の至るところで話題となっていました。テサロニケ教会の信徒たちの信仰がどのように評判になっていたかということは、パウロ自身がテサロニケ信徒への手紙1の方の1章9節と10節で次のように記しています。これは新約聖書の374ページの下の段のところです。テサロニケの信徒への手紙の1章の9節と10節のところを読みしています。374ページの下の段のところです。テサロニケの信徒手紙1章の9節の後半から私がお読みします。すなわち、私たちがあなた方のところでどのように迎えられたか、またあなた方がどのように偶像から離れて神に立ち返り生ける誠の神に仕えるようになったか、さらにまたどのように御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを、この御子こそ神が死者の中から復活させた方で、来たるべき怒りから私たちを救ってくださるイエスですとあります。これらの言葉から伺えるテサロニケ教会の信徒たちの様子は、神様の御言葉をよく聞いて信じ、偶像礼拝などのいわゆる異教的な習慣と決別して、終わりの日のキリストの再臨を待ち望んで生きる理想的なクリスチャンの姿です。時代錯誤的な言い方と批判を受けることを承知であえて申しますと、いわゆるピューリタン的な信仰であったということもできるでしょう。で、そのように純粋で熱心な信仰の背後にあったのは、テサロニケのユダヤ人や市の当局者による迫害でした。新約聖書の使徒言行録の17章によりますと、パウロとシラスの人気を妬んだテサロニケのユダヤ人たちはならず者を巻き込んで暴動を起こし、町を混乱させ、パウロとシラスが滞在をしていたヤソンという人の家を襲いました。そして、パウロとシラスが見つからないので、ヤソンという人や、他の信徒たちを市の当局者のところに連れて行って、彼らは皇帝の勅令に背いて、イエスという別の王がいると言っています、という、悪意に満ちた告発をしました。こうして、テサロニケのクリスチャンたちは、ローマの皇帝に反逆するという重い罪の疑いをかけられて、市の当局者に監視されることになったのです。ユダヤ人と市の当局者による 二重の迫害を受けたことによって、テサロニケ教会の信徒たちの信仰はますます純粋なものへと練り清められていったと思われます。つまり、キリストの再臨と最後の審判を待ち望む彼らの信仰はますます熱心なものとなっていったようです。で、そのことがテサロニケの信徒の第2の手紙の方によって伺われます。本日お見せした聖書の箇所の少し後の1章の4節のところで、第2の手紙の方の1章の4節でパウロは、それで私たち自身、あなた方が今受けているありとあらゆる迫害と苦難の中で忍耐と信仰を示していることを神の諸教会の間で誇りに思っていますと記して、テサロニケ教会の信徒たちの苦しい状況に深い理解を示しています。そして迫害の苦難を受けている信徒たちを励ますために、1章の6節から9節のところでキリストの再臨と最後の審判について次のように厳粛に告げているのです。第2の手紙の1章の6節から9節のところをお読みします。神は正しいことを行われます。あなた方を苦しめている者には苦しみをもって報い、また苦しみを受けているあなた方には私たちと共に休息をもって報いてくださるのです。主イエスが力強い天使たちを率いて天から来られるとき、神はこの報いを実現なさいます。主イエスは燃え盛る火の中を来られます。そして神を認めない者や私たちの主イエスの福音に聞き従わない者に罰をお与えになります。彼らは主の面前から退けられ、その栄光に輝く力から切り離されて永遠の破滅という刑罰を受けるでしょうとあります。で、この箇所を読んで驚かされますのは、最後の審判における刑罰の面が強調されているということです。テサロニケの信徒の第一の手紙の方でも、キリストの再臨や最後の審判についての教えが記されていますが、そこで強調されているのは、信じない者の受ける刑罰ではなくて、信じる者の受ける救いの方でした。例えば、先ほどもお読みしました第1の手紙の方の1章の10節には、来るべき怒りから私たちを救ってくださるイエスという言葉があります。イエス・キリストは信じる者を神様の怒りから救ってくださるというのです。また第一の手紙の5章9節のところには、神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのですと記されています。このように第一の手紙の方では、信じる者を受ける救いが強調されているのですが、第二の手紙の方では、先ほどお読みした箇所のように、驚くほど厳しい裁きの言葉が記されています。これはおそらくテサロニケにおけるクリスチャンへの迫害が一段と激しくなったために、パウロは信徒たちの忍耐を促すために、迫害する者たちの行く末がどのようなものであるかということを示して、神様はきっと正しい裁きをしてくださるということを信徒たちに確信させようとしているのでありましょう。ところが、 迫害の中で終わりの日を熱心に待ち望むテサロニケ教会の信徒たちには、その信仰が歪んでしまって誤った方向に向かってしまう危険もありました。そしてその危険がすでに現実のものとなっていたということが、この第二の手紙の内容からわかります。で、例えば第二の手紙の2章の2節のところには次のように記されています。霊や言葉によって、あるいは私たちから書き送られたという手紙によって、主の日はすでに来てしまったかのように言う者がいても、すぐに動揺して分別をなくしたり慌てふためいたりしないでほしいという警告の言葉が記されています。この警告の言葉が示唆しているところによりますと、テサロニケの教会の中には終わりの日を待ち望む熱心のあまり、主の日と呼ばれる終わりの日が現在すでに来てしまっているかのように誤解している信徒たちがいたということです。おそらく個人的な熱心や特別な幻の体験によって信仰が歪んでしまい、すでにキリストは再臨して終わりの日が始まっていると考えるようになったのでしょう。で、パウロはこのような誤解をしている信徒たちに惑わされないようにと2章の3節の前半で、誰がどのような手段を用いても騙されてはいけませんと厳しく戒めています。そして2章の3節の後半では、なぜならまず神に対する反逆が起こり、不法のもの、つまり滅びの子が出現しなければならないからですと、その理由を説明しています。不法のものが出現して権力を振るうことが終わりの日の始まりの印だというのです。マルコによる福音書の13章の14節のところで、キリストもまた終わりの日の前には様々な苦難があり、憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つということが起こると教えておられます。ですから自分で終わりの日はもう来ていると思い込んでしまうという間違いを起こさないように気をつけたいものであります。さて、テサロニケの教会において終わりの日を待ち望む信仰から生じたもう一つの歪みというのは、世の終わりが近いのだからこの世の仕事をしなくてもよいと考えるような信徒たちが出てきたことでした。で、そのような信徒たちはこの世の仕事をしないで他の信徒たちの支援によって生活をしていましたが、これは正しい生活の仕方ではありませんでした。テサロニケの教会の信徒たちの一部にこのような傾向を持った人がいるということは、すでに第一の手紙の中でも示唆されていたことでした。第一の手紙の4章の11節というところには、そして私たちが命じておいたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさいという勧告の言葉が記されていました。ところが、そのようなパウロの勧告にもかかわらず、働こうとしない人々の怠慢ぶりは改善されるどころか、ますます目に余るものとなっていったようです。そこでこの第二の手紙の方でパウロはより厳しい言葉を用いて、これらの働こうとしない人々に警告をしています。 第2の手紙の方の3章の11節と12節のところには次のように記されています。第2の手紙の方の3章の11節と12節のところを読みします。ところが聞くところによると、あなた方の中には怠惰な生活をし、少しも働かず余計なことをしている者がいるということです。そのような者たちに私たちは主イエスキリストに結ばれた者として命じ進めます。自分で得たパンを食べるように落ち着いて仕事をしなさい。でこれを読みますと、パウロは以前よりもはっきりと働こうとしない信徒たちの過ちを指摘して、それを正そうとしているということがわかります。でこのようにテサロニケ教会の信徒への手紙の第2の方の内容をざっと見てみますと、終わりの日を熱心に待ち望むというテサロニケ教会の信徒たちの長所が、反対に終わりの日がすでに来てしまったという思い込みや、終わりの日が近いのだからこの世の仕事をしなくてもよいという誤った考えにつながったということがわかります。そしてそれに対する配慮として、パウロは忍耐強くさまざまな警告や勧告をしているのであります。今日読みしました第二の手紙の冒頭のパウロの挨拶の言葉は、テサロニケ教会に対するパウロの変わらない愛と配慮の姿勢を示しています。その変わらない愛と配慮の土台は2節にあります、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるようにという言葉が表していますように、キリストによってもたらされた恵みと平和がパウロが教会の信徒たちにしている愛と配慮の土台なのであります。さて、私たちがそれぞれ自分の生き方について考えてみますと、一人の人が実りのある生き方をするためには、自分のこの世の人生には終わりがあるということを見据えて生きることが必要です。この終わりのある限りある人生をどのように用いていくか、いかにして神様の喜ばれることをして実りある生き方をしていくか、そういうふうに考えることが必要です。そしてそれだけではなくて、さらに視野を大きく広げて、この世そのものに終わりがあるということを見据えて生きるようにしたいものです。この世で神様の教えに反することを行って権力を持ったり栄えたりしている人たちがいたとしても、それを羨んだりするのではなくて、そういうこの世そのものにいつか終わりがあるということを見据えて、何が神様の喜ばれることか、何が神様が正しいと考えておられることか、それをしっかりと判断しながら生きていきたいものであります。この世の終わりは、この世で思い高ぶっている人にとっては永遠の滅びの日になります。しかしこの世で キリストに従って生きている人にとっては永遠の救いの完成する日になります。アドベントという時期は私たちが永遠の救いという最後の目標に向けて目を上げて日々のさまざまな出来事や誘惑によって滅びの道に迷うことのないように自分自身の人生の歩みの方向をもう一度確認しながら歩むべき時であります。一日一日キリストによってもたらされた恵みと平和を保って自分が歩んでいるかどうかそれを確かめながらこのアドベントの時期を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちはどうしても目の前のことに心をとらわれて、そして時には目の前の問題が良くなれば神様の教えや御心などどうでもよいとすら思ってしまうようなことに罪深いものです。神様はこのような時、神様が用意してくださっている永遠の救い、また最後の審判に心を向けて私たちの歩みが終わりの日に備えて日々悔い改め、また感謝する歩みとなりますようにどうかお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。